人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡アジア美術館の2024年度のレジデンス事業第2期についてお送りしていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
第2期となりますね、今回。
そうなんです、うん、で、第1期もね、この番組で取り上げさせていただきましたけれども、うん、続く、その10月の頭からですね、うん、第2期ということで、4組の、うん、アーティストさんたちが、また福岡に滞在してですね、これからリサーチをしたりとか、さまざまな活動を経て、その成果点をですね、最終的に作品を発表してもらうという、そういう活動になっています。
はい、
で、今回ですね、その第4期の、まず、どんなラインナップの作家たちが来ているのかということについては、アーティストインレジデンスのこの事業のコーディネーターとして、活動されている月田さんですね、これももう番組でおなじみですけども、月田さんにお伺いしているので、まずはそこからですね、お聞きになっていただきたいと思います。
レジデンスコーディネーターの月田さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は4組ですかね、
はい、
ご参加があるということで、ここではまずですね、どういう4組なのかっていうことをちょっと月田さんにまずお聞きしたいと思います。
は
い、
1組目は長野を拠点として活動している杉原信之さんと中村彩香さん、このお二人が1組として、こちらのレジデンスの方に参加されます。で、2組目がメキシコから、を拠点に活動しているブルーノ・ルイズというアーティストが来ています。あとは、7月前期から、継続して滞在する浦川大志さんと上村隆弘さん、このお二人は福岡拠点のお二人ですね、はい、今回はこの4人が滞在して作品を制作しています。
これまた各、アーティストさんごとにですね、個別のインタビューはまた、この後、お届けしていくことになるわけですけれども、ちょっと月田さん、まず簡単にでいいんですけど、どういうアーティストかってちょっと教えていただいてもいいですか。
いつもねこんな質問で申し訳ないんですけど。
わかりました。杉原さんと、中村さんは長野を拠点とされてるんですけれども、海外とかいろんなところで、そこの地域の文化とか、あと、先住民の方とか、そういう方をリサーチしながら、結構その地域の歴史だったり物語だったり民話とか、なんかそういうものを、調べながら作品に昇華していくタイプの作家さんで、結構大型の、作品インスタレーションを作ることもありますし、中にはそれにパフォーマンスなども、今回もパフォーマンスも一緒にするって伺ってますけど、そういう形の、作品を作る作家さんですね。はい、
じゃあ結構リサーチが重要なパートになりそうな、
ね、そうですね、結構彼女たちは、日本人ということもあるので、もう彼ら独自でもいろんなところにもうすでにリサーチに行っていて、今回は後で彼らが話すと思いますけど、その長野の安住族っていうところをリサーチしているので、それで今鹿児島の方に結構足毛に通って、いろんなそこで取ってきた素材とか、あとそこの歴史とかを紐解きながら今リサーチをしている最中っていう感じになります。
そして、2組目がブルーノ・ルイズさんということで、こちらメキシコからお越しですね、
はい、彼はメキシコでは印刷物、出版物みたいなところを使って てドローイングを使いながらこういろんなことをメッセージを発信していくような作家で、うん、今回はガリバンの技術が日本で独自に発展していったところもあるのでガリバンにフォーカスして今回日本で、リサーチをしながら印刷物だったりとか、まあ、作品を発表していこうっていうふうに考えてるみたいです。
ちょっとこれは気になりますね、うんうんうん。そんなブルーノルイズさんメキシコからです。そして、3組目と4組目は第1期からの継続のアーティストのお二人ですよね。
はい、はい。浦川さんはまあ、前回もお話しした通り博多部をモチーフに、うん、まあ、そこを起点に、まあ、アイデアを発展させながら、最終的に青果店に作品を作り上げていこうと今まさにしているところなんですけれども、会場がかなり広い場所になりそうなので、うん、前回中間発表で見ていただいたものからまた変わるんじゃないかなっていうふうには、うん、期待してます。
もう第一期のその中間発表成果展見るだけでもこらすげえ情報量だなっていう風な、うんうん、結構見応えのある作品がもうすでに出来上がってましたけど、
はい、
あれがさらにパワーアップするわけですね。
はい、だと思います。はい、ちょっとまだこれからなんで私もわからないですけど、はい、
楽しみな浦川さんです、
はい。
そして4組目が、上村隆弘さんですね。
そうなんですよね、はい、上村さんはこれからどうなるのか私たちも
そうなんですね。
はいはい、全く分からないんですけれども、はい、引き続きいろんな、うん、なんですかね、その電源だったりいろんなことを試行錯誤しながら、はい、12月までには何かしらの作品が出来上がると思ってますので、
はい、
ぜひお楽しみにされててください。
こういうのが醍醐味ですよね。
いや、そうですよ、
ね、もう結果がある程度、まあ、見えてるとまでは言わないけど、やっぱりそのあこういうこと作るんだ楽しみだなって待つ人と、うん、全く何かましてくるか分かんねえぞっていうのをワクワクしながらね、
う
ん、
こう待つっていうね、
見つってね、うん、やっぱそういうのが醍醐味ですよ、
ま、サポートはもちろん大変だとは思うんですけどね、
うん、コーディネーターの腕の見せ所でございますね。いや、もう
みんなで総力を上げて頑張ります、はい、
超楽しみですね、
はい
はい。そんな4組で、はい、お届けするこの、第2期の、アーティストインレジデンスということで、ここからですね、はい、順に、各アーティストのインタビューに、入っていきたいと思います。月田さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
杉原信之さんと中村彩香さんの作業場にお邪魔しております、
はい、
お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
入らせていただいた瞬間からもなんかちょっと異空間を感じるね。
本当にです、うん、もうたくさんもうね収集されてきたいろんな材料がですね、あちこちにこうあってで、またこう作業してらっしゃるお二人の雰囲気もですね、うん、またちょっともう全然違う空間にお邪魔してるなっていう感じがして、はい、ちょっとここから楽しみですけれども、はいはい、まずちょっと杉原さんと中村さん改めて自己紹介、そしてまあ普段ちょっとどういう活動をなさられているのかっていうところをちょっとお話しいただければと思います。
僕たちは長野県の大町市っていうところに住んでいまして、いろんなところにまあレジデンスこういう形で行って、そこの歴史とか文化をリサーチしてそこから作品を作るっていうのをやっているのと、あとその大町の木崎湖って湖があるんですけど、そこで毎年夏に原始感覚美術祭っていう美術祭を主催してまして、まあ、国内外から作家を招いて一緒に制作してその発表をするっていうような活動をしていますね。
そうですね、なんかこんな感じで私たち8年ぐらい一緒にコンビでね制作をしているんですけど、その美術祭がまあきっかけみたいな感じで私はこういう世界に入ったんですけど、その以前は専業で農家をやってたりして全然違うことをやってたからこそ、美術とちょっと生活の方が私が強いので、美術と生活がもうちょっと昔はもうちょっと生活の中に美術的なもの、美しいものがあった時代があったんじゃないかっていうのを見つめ直すような活動をしているようなところがあるんじゃないかなと思います。
へー、その もともと農業やってらっしゃったその中村さんと、まあ、杉原さんはまあ美術の方やってらっしゃったっていうことなのかなって今お話聞いて思うんですけど、どういう形でそのお二人がこう、まあ、こういったらこういうユニットになっていたみたいなことは、ま
あ、彼女は帽子を あそこにあるけど帽子を、うん、農業やりながら帽子を作ってて、まあ、こういう服とかもそうなんですけど、はい、まあ、そのクラフト的なというかそういうものをやっていて、最初はまあ貝殻でこう今も貝殻とか海のものを集めて作ってるんですけど、そういう船を作るような作品を僕は作ってて、それを最初手伝ってもらってたりしたんだけど、 ユニットとして活動し始めたのは多分高松でプロジェクトがあった時に、あの古着を使ってそれをこうあの地元の人と縫い合わせて姉妹を作るようなプロジェクトをやったんですね。その時に、まあ、彼女はあの縫うのがすごい得意で、僕はそんなにあのそういう技術がなかったので、その辺からこう一緒にあの作品を作る形になっていきましたね。
そうやってこうあの作品作りに参加される中で、こうなんか今までとなんか変わっていくものとかっていうのは中村さんあれでしたか？なんか
すごい変わりましたね。
そりゃそう
ですね。やっぱりその農業をねやりながら農閑期に手を動かすっていうのをやってた時は、うん、やっぱ必要なものを作りますよね、うんうん、でも美術って必要とか不必要を超えた中で手を動かすようなことが、まずそれがいいんだっていう発想がなかったけど、あ、そういう本当にただ思いのままに手を動かすっていうことがあっていいんだっていうことをまずそこからですよね。その以前は私なんか美術館も行ったことなくて、もう農家のおばちゃんですよ、もう本当田舎のねもうそんなの全然わからないわって言ってるようなタイプだったのが、いつの間にかそっち側の人になってるみたいな感じなので、だからいろんな地方に行って制作をする時とかも、もうおばあちゃんたちとの話の方が合うんですよね。でおばあちゃんたちがいやこういう難しそうなことわからないって言っても、私もそっち側だったっていう感じでお話をあのずっとしていくようなことができるので、あの私はかえってそういう人生歩んできてよかったな、面白いなと思いますね。
面白い。うん、そんなお二人がまあ今回この福岡のアジア美術館のこのレジデンスにまあご参加されているわけですけれども、今回このレジデンスにあのご参加されるきっかけというか、まあどういうモチベーションでここにちょっとお越しになったかもちょっとぜひお伺いしたいんですけど、いかがでしたか？
まあ、学生時代に僕こう九州の方をいろいろ旅してて、イソラっていうあのまあ神様というかそういうものがすごく気になっていて、安住族っていう人たちがあの長野県に住んでるんですね、はい、でその人たちはこう山しかないとこなんだけど海の民の記憶を持ってて、お船祭りってこう船をでっかい船をぶつけ合ったりするような祭りやってて、でその安住族の祖先っていうのがこの福岡の鹿の島の、鹿海神社のとこに祀られてるその安住空っていう人だったっていうことが分かって、そのリサーチをしたいなと思って今回そのプロジェクトを美術館のレジェンスに応募して、で選んでもらったので、今回その空のリサーチをしながらこう海の中道でこう貝殻とかこう今ある海面とかを拾って、それであの船の、 あの形を作ることで安住族のこう旅した、うん、あの船 の、 あの海の道の記憶みたいなものをなんか蘇らすみたいなことをやりたいと思って今準備してると。でまあいろんな地元のイグサみたいなものも集めたりして、そのイソラの面も作って、でこう舞も最後にあのやろうパフォーマンスみたいなこともやりたいなと思ってますね。
なるほど。だからもともとあのご自身 の、まあその活動の拠点であったその 長野県 の、 その安住族っていうところがもう言ったら一番の発端であったということですね、はい、いやでもそれがまさかその、ね、鹿の島の、ね、鹿海神社とそんな形でつながってるなんてのは僕も全然知らなかったので、そうなんだと思って今話聞いてました。今じゃあこちらにいらっしゃって、でもうレジデンス始まってるわけですけれども、そういう意味では今鹿の島にこう通われて、はい、でリサーチを始められてるようなそんな感じですか？
そうですね、あの鹿海神社もお尋ねして、あのいろいろ見せてもらったりとか、昨日もあの大川町ですかね、あの、あの辺の方に風浪神社っていうのがあって、そこに磯良の塚があって、それも見に行ってきたりとか、あと対馬の方にもそういうあの磯良の祀ってる神社があったりするので、そういうのもまた見に行ったりとかしたいなって思ってるのと、もうあの辺の海の中道の辺をずっと歩いて海で貝殻を拾ったり、そういうことを続けて今だんだんそのイメージを作ってるところですね。
その磯良って神様はその長野と、まあ、その鹿海のところと、はい、まあ、その大川ってさっきおっしゃってましたけど、その辺りだけの話なんですか、それとも結構日本中に至るところにもなんかそういう伝承みたいなのがあったりするような、そういう神様だったりするんですかね？
磯良自体はあの多分恵比寿様とか昼子とかとこう、うん、 一緒になってるようなイメージで、結構恵比寿様ってこう海の民がいろんなところで祀ってるものだと思うんで、広がってると思うんですけど、安住っていう地名自体も本当に日本の全国というか、まあ、西側にすごく広がってて、あの大分にも安住っていうところがあったりとか、まあ、岐阜とかいろんなところには広がってて、本当それがこう安住族があの海の民が渡っていった、こう移住していったその記憶みたいなものがいろんなところに残ってるんだと思いますね。
なるほど、
面白い
ね、 ねやっぱ住んでても分かんないことたくさんあるね。
全く知らなかったね、お恥ずかしながらね。中村さんは今、まあ、そうやって杉原さんと一緒に、まあ、リサーチの現場にもあのお立ち会いならされてると思うんですけど、実際どうですか、一緒にリサーチしていく中で。
本当にね、なんか見ていくと、イソラってね海 の、 あの神様なんだけど、うん、はい、やっぱ海と山とをつなぐなんか物語がすごく見えてくる感じがして、うん、なんかそれはあの山笠ってね町の祭りでイソラと直接は関係はないんだけど、はい、なんかそういうあの焦げ感みたいなとか見に行くと、うんうん、やっぱりそれ VTR 見たりすると、うん、やっぱり山から切り出してきた大木、うん、もうそれをこう海でわざわざ清めて、うんうん、なんか海へ持ってく、私もそのこと自体がすごい海と山とをつなぐ祭りみたいな人のそのすごい大事にしてる部分がそこに集約されてるような感じがするんじゃないかなとか、うんうん、その花笠自体を山って呼んでることとかも私なんかすごいびっくりして、うんうん、山なんだと思って、でそのもう鹿海神社でもやっぱり山の神様が祀られてるんですよね。で鹿の角がすごい角の塚みたいなのがあったりするから、それがすごく印象的で、うん、やっぱり海の神様なんだけど、まあ、長野って山しかないじゃないですか、うんうんうん、そことのつながりみたいなことがそういう町のいろんな祭りのかけらにもすごいもうふんだんに含まれているようなところがあって、そういう海と山なんかまあ川なのかもしれないし、それはつなぐ道って言ったら、うんうんうん、そういうことがなんかこう見えてくるようなこうリサーチの中でそういうのがあってすごいワクワクしてますね。
そうよね、だって山笠って、うん、で
確かに僕ら当たり前よりも受け入れてますけど、ね、山笠ですよ ね、 ね、
う
ん、
そうそうそう、私確かにあのかあのかき棒のね、はい、あれをね、
あのあそうそうね、清めて ね、 ね、
そうそうそう、海の水で清めたりは確かにしてたなと思うと、うん、確かに海と山っていうのがこう緩やかにこう、ね、結びつくような、うん、あの振る舞いを僕らは実はかなりしてるんだなっていうことですよね、うんうん、で今そうやってまあリサーチをしたりとか、あとまあいろんなところを巡りながら、あのそういう意味ではそのまあ作品にしていくためのまあリサーチとしての情報と、あとまあ資材というかものを今集めていらっしゃるような、そういう段階ですかね、
はいはい、
うん、どうですか、なんかいろんなところを巡っていく中でその作品にこう活用できそうなもので、なんかユニークなものだったりとか面白いものとかって見つかっていってる感じですか。
あの鹿の島のところでこう海面をこうすごくたくさん拾ってきたんですけど、こんなに海面がたくさんあの落ちてるってあの初めてだったんで、最初は使うつもりはなかったんですけど、なんかそれ自体がこうあのすごい面白い形してるから、なんかイソラってこうちょっと見にくいあの顔の人だったから、恥ずかしくてこう上皇みたいのにあの呼び出された時に出てこなかったんですね、うん、それでその踊りを踊ってあの招いてあの出てきてもらったみたいなのがあって、この牡蠣とかこう顔にこう貝殻がついててちょっと見にくい人だったみたいなことがあるので、うん、ちょっとこう不気味な雰囲気というか、うん、そういうのを表すにもなんか海面ってすごいいい素材だなと思って、今回もう来てみて出会った素材を使おうかなと思っているのと、あとこのねイグサがすごい面白かった ね、 ね、
昨日ちょうど昨日ね、うん、あの出会ったというか、うん、イグサってねもう本当福岡でも実は取れているっていうこと、うん、そんなに私たちも詳しくなかったんですけど、昨日行ってみたら筑後緑っていう品種のイグサがね今日もいただいてきてあるんですけど、花子座っていう特産というかそういうものがあるんですけれども、うん、そこの生産者の方のところに直接お話を聞きに行って昨日お話ししてきたんですけども、自分の手でそれを植えて、うん、でそれを刈り取って花子座を編んでっていうことをやっているもう最後の一人がいらっしゃるんですけども、その方のところに行ってお話を聞いてっていうことをしてきて、 もう今年でね、もうその植え付けから自分でやるのはもうやめることにしましたっていうお話があったんです。なんかそういうのももう本当にギリギリのタイミングっていうかね、そういうのがあったりもするんだけど、私も元農家だから、もうすごいその苦しさと、もうでもその植える愛おしさとね、もうそういうすっごいいろんなことがもう話のところからもう本当身を切るようによくわかるというかね、そういう出会いの中でね、あの譲り受けた素材みたいなのを使わせてもらえる、なんかそういうのがもう本当ありがたいですね。
なんか最後の年にお二人が訪れるっていうのはまた何かを感じますよね、
本当ですね、不思議なご縁でね、やっぱつながっていくものがあるのかもしれない。でもだから今はそういう意味ではそうやってこういろいろな、もう本当にいろんなご協力も得ながら集まってきたこの材料たちを最終的にはまあ一つのこう作品にしていくわけですけれども、改めてにはなりますけれども、ちょっとどういう作品になるかっていうところ最後お聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
まあ、イソラの記憶、安住族の記憶を表すようなこう船の形を作ろうと思っていて、でもなんかもう本当それはこの福岡で集まった素材、自然な素材自体が自らこう形を成していくというか、僕らが何かを表現するっていうよりはその土地に眠ってる記憶とか歴史とか、それをこうその土地の素材自体が語り出してくれるような、そういう形であの作品を作っていきたいなと思ってますね。
うん、楽しみだ。あとそのさっきおっしゃってたそのパフォーマンスも、はい、なんかご準備されるかもしれないって言ってたんですけど、
はいはい、パフォーマンスはその原子感覚美術祭っていうのをやってる仲間をちょっと呼んで一緒にやるのと、あと地元であの伝統的な太鼓とかそういうのをやってる人と一緒にコラボレーションできたらいいなって思ってて、それをちょっと今探しているところというか、それで、まあ、本当即興でイソラのあの舞を地元の人と一緒に作り出せたらいいなっていうのを今思ってますね。
なるほど。中村さんはじゃあ今まあこの杉原さんがなんとなくこう思い描いているものをこうどっちかというと手を動かしながら形にしていく係担当なのかなとも思いますけど、どうですか。
そうですね、私はもう本当に手を動かすのもちろんとっても得意でずっとやってるんですけど、そのパフォーマンスみたいなこともこうやって素材に触れていく、なんかその中からなんか重要なかけらって自分に宿っていくみたいなところがあって、もともとは本当ね、私はなんかこう身体表現もするようなタイプではなかったんですけど、こうやって活動していく中でいろんな人のそれこそお話を聞いたり出会いがあったり素材との出会いもあったりっていう中でやらざるを得ないことみたいのが自然と出てくるような感じがして、そういうのを今物としての素材も集めてるけど、そういう自分の中にこうなんか感性としてなのか、なんかそういうお話の一つ一つなのかわからないけど、そういうのを今こう集めていってるような状態っていうところですね。
なんかやっぱあの杉原さんがさっきおっしゃってましたけど、やっぱその自分のなんかその表現とか作品っていうことではなくって、どっちかというと本当にその丁寧にリサーチしてそこにあの眠っているもの、あるいはそこで息づいているものたちをあのに実際に触れたり、あの知ったりすることで、なんかお二人を通してなんかお二人が媒介になって、でそれがこう一つのなんか形に自然となんかこう導かれていくみたいな、そういう作品になんかなっていくんじゃないかなっていう感じを改めてしますね。楽しみじゃないですか、ね、でしかもそれがおまけに言ったら僕らにとっては地元 の、あの知っていておかしくなかったはずの物語とか、まあ、そういうエピソードを改めて多分全然違う形で知ることになるきっかけにもなりそうなので、お二人を通して出てくる我々の地元 の、あの物語がちょっと本当に楽しみです。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ではブルーノルズさんにお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メキシコからお越しなんですよね。
メキコ、
まずは、どういった活動を普段されているのかから聞かせてください。
Well, my practice is, it really depends more in the topic or the subject, because I work with different mediums, not specifically or especially one thing. So it's more, can be more flexible. So, but I try to work mainly with making some kind of like actions or artworks that can include other kind of people, like audience. Can be artists or non-artists, and the way I work doing these public things. It's I try to invite people to make workshop about mimeograph or Gariban, but also like for me it's very important the practice of the publishing. So I'm mainly focused on publishing, but in relation with groups.
そのトピックとかその扱う主題によっていろんなその素材や技法を使っているのでいろんな表現活動をしているんですけども、結構そのアーティストもそうですし、アーティストではない一般の人々と一緒に何かあの活動するっていうことがあの多くて、まあそのパブリックというか一般の人と関わる、でそれはそのワークショップを開催する、例えばそのガリ版を使ったワークショップであったりとか、一般の人にこう関わってもらうような活動が多いですね。で、結構その集団でグループでその出版活動を行うというようなあの活動がまあ多いというか中心にはなっています。
うん、その中心になっているものの一つとしてその出版っていう今キーワードありましたけど、具体的にはそれどういうものを出版しているのかっていうのもちょっとお聞きできればと思います。
I also want to make clear that I work in a collective in Mexico. Its name is RRD or RRD, andWe distribute our publication in a street kiosk, in a newsstand on the Mexico City streets. So all these publications are made in a way like very independently. So the subjects or the topics that we like to explore in these publications are always related with visual arts, but also...can be related with topics more into culture, art, and politics. So we like to distribute this, all these kind of publications that you can see in those tables, and put it in this context of the street in Mexico City, because we like to go to galleries and museums, butWe also like to reach other audience, like people who is going daily to the office, or people who is working in a very different fields that are not necessarily related with art. So we consider these publications as our practice itself. So making these kind of scenes or books,is for us is quite similar if as someone that works in painting or sculpture or other mediums. And every time we used to use the kiosk as a tool for showing these publications, as I said, but also as a small exhibition space. So the kiosk is not just like a shop or like a scene store. It's also as like a small museum. So we like also to make these exercises of curatorial projects in a way, but independently.
最初その強調しておきたいのが、私はあのコレクティブの活動をしていて、アルファベットだと英語読みすると RRD コレクティブというんですけども、何かこう出版したものを配布したり、まあその公開したりっていうことをやっていて、そのメキシコの首都のメキシコシティの中にキオスクがあるんですけども、そのキオスクでその、まあ、出版物を、公開するというような活動をしてます。で、テーマとかその扱う主題によって違うんですけども、文化とか視覚芸術とか、まあ、政治に関わるようなテーマで、まあ、インディペンデントで出版活動をしています。なので、まあ、ストリートというか、そのもちろん、ギャラリーとかその美術館に行って作品を見るということもするんですけども、もっとその普通のというか、 一般の会社に行って働いてる人たちとか、あのアートに限らず違う領域で活動している人たちにも関わりたいというふうに思いがありまして、なのでそのジンとかその本を作ることっていうのがすごくこうそういうその実践的な活動としてその出版活動を捉えているというふうに思っています。でそのまあ先ほどそのキオスクというふうに言ったんですけども、ただそれはそのお店とかそのまあジンを販売する店舗ではなくて、どっちかというとこう小さな美術館というか小さなまあ展示スペースのように捉えてあのやっています。
なるほど。だからやっぱその出版物を、その街のまあ売店だったりとかにまあそのあの配布してあのまあ手に取られるような状況を作るということで、こう街をある意味こうハックしているというか、あの街のその言ったら売店をこう一つのこうまあ表現の現場にこう置き換えるようなあのまあ活動にもなっているのかなっていうのをちょっと今お話聞きながら思いました。でまあ今回そんなまあブルーノさんがアジア美術館のこのレジデンスにまあ参加されているわけですけれども、はい、その参加されるきっかけというか、そのあのどういうふうなお気持ちでまあこれに参加されたかをちょっとお聞きできればと思います。
First of all, I had the chance previously to work in other regions of mainly Southeast Asia. So in this year I was also doing a residency in Singapore Art Museum. And before to start that residency, I'd heard about Fukuoka Asian Art Museum residency. And then I realized that it was mainly focused on Asian artists, but I was also very curious to know about Japan, especially about the printing culture.
Mm-hmm.
Because I heard like from friends and what I read that Japan also has a very long tradition with, for example, ukiyo-e, mm-hmm. or also like the woodcut printing, mm-hmm. And I was very curious about to know the Toshaban or Gariban,
mm-hmm.
because it's one of the tools that I use a lot for workshops, and also I like to use it as a medium of creation. So I was very curious to understand the history from Japanese version of mimeograph, which is Gariban or Toshaban. So that's why I decided to apply with this intention to get more into the history of this, all these printing techniques.
実はそのアジア美術館のレジデンスに応募する前から東南アジアの他の国のレジデンスに参加したりしてたんですけども、このアジア美術館のレジデンスのがそのアジアの作家をこう招聘しているっていうことはあの以前から知っていて、で、まあ友人たちからその日本には長いその出版文化の印刷文化の伝統があって、まあ、その浮世絵とかその木版画もそうですけれども、私は特にあの陶写版あのガリ版に興味があったんですね。というのもその自分の作品とかワークショップであのガリ版をよく使ってあの出版物を作っているんですけども、なのでその、まあ、日本のそのガリ版とかの印刷技術の歴史について非常に関心があったので、今回そのアジア美術館のレジデンスに応募することを決めました。
なるほど、はい、あのそのガリ版への、まあ、その興味があの、まあ、言ったら一つの後押しになったんだと思うんですけど、今実際それをあの福岡にいらしてでリサーチを始めてらっしゃると思うんですけど、今この福岡にいらしたこの数、まあ、週間かなぐらいであのどうでしょう、そのガリ版について新しいこうなんか知見みたいなものがあの早速見つかっているかどうかちょっとお尋ねできればと思います。
In a way of a joke but also in a serious wayI got very surprised that I found at least two artists for now that are quite my same generation, Matsumi-san and Nakano-san. And they are also two artists who work with the Gariban and these techniques, doing like workshops and their own printings. So I said like as a joke, I'm also planning to make a like a syndicate of otaku gariban, like a meeting or something like that, because yeah, more than just to use this gariban in a nostalgic way, I think it's also quite interesting for me that people around my age are very deep into these techniques in the other side of the world. So I think that for in one hand, that's something that I found very interesting. And another thing is to know and see how in Japan it's like very important still, the craft. So for example, we went yesterday to Yame and we visit different like places like studios and workshops, and one of those was like related with a person who works with wood. So I also found very interesting how you keep this craft, but very super precise, and it's very like, it seems like it's very still very important, no? Like can be in wood or can be also, I don't know, like the creation of mat, or the like the this kind of process that you have with the indigo dyeing fabric. So I also, I'm very interested to see and to experiment with this kind of crafts, trying to combine with my own aesthetics or style.
そうですね、福岡に来て、まあ、これはなんか冗談のようでこう真面目な話なんですけども、まあ、同世代で、2人そのアーティストの方、松見さんと中野さんにお会いして、彼らはもうあのご自身でもそのガリ版のワークショップやったりとか、その自分たちでそのガリ版 の, その出版物というか作品を作っている方にあのお会いすることができて、本当になんかこう、冗談僕聞こえるんですけども、そのオタクのそのガリ版の活動グループみたいなのを、あの作ろうかってこういう話が出るくらい の, あのすごくいい出会いだったんですね。でこうガリ版をすごくその懐かしむ対象としてではなくて、大事なツールとしてその捉えるというか、その私たちの同世代はその他のメディアに関心があるけれども、そのような2人にあの出会ったことがまず大きいのと、それから実は昨日もあのヤメにリサーチに出かけたんですけども、まあその日本がすごくその伝統工芸の長いあの歴史があるっていうことは知ってたんですけども、すごくその正確でこうなんていうか緻密なその木工の技術とか敷物ですとか藍染めとか、こういろんなその伝統工芸が何かその今のこれから自分が作る作品とに何かその技術とか取り入れてこう実験ができないかというふうに今考えているところです。
But another nice discovery I found is the if you trace the very old history about this machine or this technique, it was also related with the first person who patented this device. It was this American scientist, not scientist, like maybe inventor. His name is Thomas Alva Edison, the same guy who made the light bulb. And this guy was, he was very close friend with Shinjiro Hori. Shinjiro Hori is quite contemporary to this guy, Thomas Alva Edison. And recently, like these otaku friends, Gariban, told me about this museum in Shiga Prefecture. So it's the place where Shinjiro Hori and his son, like create the version of the mimeograph. Mimeograph it's called in the Western world, and Gariban and Toshaban is here in Japan. So I didn't expect to have the chance to go to this museum. It's very otaku, I know. But I'm very excited to see all this like Japanese history of this machine.
あと、もう一個あの大きい発見があって、その実はその電気を発明したといわれるアメリカのトーマス・エジソンが、その今でいうその当社版の設計をなんか初めてした人っていうことを知って、でその彼が実は堀井慎次郎さんというそのガリ版の 最初にこう開発した人と、うん、まあ、親しい友人 で、うん、で実はその滋賀県にその堀井さんとその、息子が、始めたそのガリバン技術についてのその歴史とか資料を展示するあの資料館があるっていうことを知って、で今度 そこにあの行って見学するつもりなんですけども、それをすごく楽しみにしてます。
へえ、ブルノさんご自身はそのガリバンというものの何にこう魅力を感じてらっしゃるのかっていうのも聞けますか？
I was just telling Shoko san yesterday and Mr. S because the Mr. S is this carpenter we went to visit yesterday to Jamet, and he was also asking me in a way similar question because he found out very curious in a way that he remembered this box as a very old like device, no? And I also was like you know, like researching, and there was another author in Japan that made this book, Toshaban, it's called like the, sorry, thank you. The Past and Future of Mimeograph, Tomoko Kansaki-san. So she is very, like, I really like how she described the use of this machine, because at the end, she, I'm quoting her, but she says like, it's a very primitive technology. But because of that, it's in a in between, you know, it's not super, it's not high speed technology or anything, but it's very analog, so that allows you to make certain hacks or improve or do your own artwork in your own technique. So it allows you a lot of freedom of expression. So that's why I like the most, and also because it's very portable. I don't have it here, but it's in the workshop of Mr. S. But it's just like a suitcase that you can carry everywhere. So I've been traveling to different countries with this suitcase, and I really like it because people don't know what is that. So they in the airport they always ask me like, if I'm a musician, or they don't understand if this is like a bomb or some weird object. So that's why I use it, like still use it for these workshops, because it's something that you always can share with many people, and it's very simple to use. You don't have to be you know, super skillful artist. I mean, you can like dedicate a lot time to print one thing, but it's also not needed, so you can share this technique with many other people.
実は昨日あのヤメでお会いしたあの S さんというその木工大工さんの方にも同じような質問をあのいただいたんですけども、ガリバンというのはこんなその古いそのなんていうか道具なのに、こうなんでそこまで興味があるのかというようなことだったんですが、そのまあ S さんと、もう一人本を書いてる方がいて、当社版のこれまでこれからっていう、神崎智子さんという方が書かれたあの本を読んでいて、でそこにその、まあ、ガリバンというのはすごく、プリミティブというか原始的なその技術で、そのすごくその高速でハイスピードで何か生み出せるものではなくて、とてもこうアナログな道具なんですけども、まあ、そこにすごく、自分で工夫できる表現の余地があって、でそこにすごく面白さを感じています。であとその当社版 その道具を持ち運ぶ時もこうスーツケースのような箱に入れて持ってってるんですけども、まあ、それでもういろんな国をこう回れるというか、あのたまに空港でなんかミュージシャンなのか、なんかこうなんか不審なものを持ってる人じゃないかっていう風に見られたりすることもあるんですけど、なんかすごく特別なそのもちろんそのアーティストとしてすごくこう凝ったものを作ることもできるんですけど、あの本当にこうシンプルなもの道具でこういろんな人とその道具をあの共有できるあのことがすごくあの魅力というか良さだと思っています。
Oh, sorry, sorry. I just found this. I want to share this quote. This is very cool.
It's
very short. It just said, mimeograph is too primitive to be considered as a machine, and the most noble characteristic of its existence lies into being primitive.
なんかこの今あのブルノさんが持ってる当社版のこれまでこれからという本の中の22ページのテキストなんですけども、まあ引用すると、1933年に日本当社芸術院の指導者であった芥川清美が当社研究市場で当社印刷による創作版画の出生は我々の久しく待望するところと述べた、で芥川の言葉によれば機械として扱うにはあまりにも原始的な、また原始的であることを存在の最も誇らかな特徴とするこの完結極まる当社版であることがって続くんですけど、この言葉にすごく感銘を受けたということですね。はい、
うん、でも本当にその通りだと思いますね、シンプルでありながらもそれでもう完結していて、十分有用であるっていうことだと思うんですね、なるほど。いやでもなんか僕らが ある意味フォーカスできてない、そのガリ版の魅力みたいなものを改めてやっぱりちょっとブルーノさんを通じてですね、知ることにもなりそうですね、その上で、今回の、今リサーチを経てですね、どんな作品になりそうかっていうところを最後ちょっとお聞きできればと思います。
I was just thinking about it. I mean, every day I try to think about it. And since I, as I said, like I really like to involve as many people as possible in my projects. Not just, I mean, of course, nothing wrong to be like an individual author, but I really like to give a space for others to be visible or to share these art projects. So taking that in consideration, I want to make this is like a previous idea, but I also want to include other Gariban artists, not just these two that I already mentioned, but maybe try to reach other people who has been working with this technique in Japan, because I think it's also very important for me, and I think for them to know each other in a way and know that there is like a otaku people group that likes this kind of object or this technique. And I also want to make some prints with the Gariban, maybe in wood, because I'm very influenced by this small like piece of wood like in shrines like Emma, and also the techniques of ukiyo-e, and also the mimeograph, no? So usually every time I have the chance to travel for residency, I like to mix like and try to put every reference all together. And at the end, I hope to make a workshop with Gariban Otaku Society and make my own prints and maybe display everything as a some sort of like group show of Otaku Gariban Society, something like that. Yeah. Playing the role as also artist and curator, like in a small scale. But this is what I want to do, maybe.
でその最終的に何をするのかっていうのは今日々考えている最中なんですけども、まあ多くの人をその自分のその制作活動にこう参加してもらいたいというふうに思っていて、というのはまあその自分のまあ存在とか自分のなんていうか、ことをまあ知ってもらいたい人とか、そのまあ何かその共有したい人がその人たちのため の, その場所があるようにという意味でいろんな人を巻き込みたいと思っていて、でまあそういった意味ではその先ほどお話ししたすでにお会いしたガリ版の活動されている2人のアーティストだけじゃなくて、他のもしそのガリ版を制作で使っている作家さんがいらっしゃったら、まあそういった方たちもお呼びしたいし、まあそのいろんな方との出会いを求めています。で木版 というかその木を使って何かその彫ったりそこに描いたりするようなあの表現とかその出版活動に興味があってそのガリ版だけではなくて、まあ、絵馬とか浮世絵とかといったものにも興味がありますので、うん、その自分がそのリサーチの中でこう参照したものをできるだけ多くその自分の表現にこう取り入れたいというふうに考えてます、うん、なので、まあ、ワークショップとか何かその共同で行うものなんかそのこれまで出会った方や、まあ、これから出会うそのオタクの仲間たちと一緒に、うんまあ、グループ展というか、うんうんまあ、そのアーティストと、まあ、キュレーターでもあるあの人たちが集まって、まあ、小規模な何かその展示をできたらいいなというふうに思っています。
いやあの福岡も実はその割とジンカルチャーのですね、はいまあ、この10年ぐらいあのそのプレイヤーが非常に増えているあの街でもあるし、あとすごく印刷狂いなですねあのプリンティングクレイジーなですねあの人たちも何人もいるような街でもあるので、ぜひなんかそういう人たちとの縁もいつかつながって、ね、より面白いものになればなというふうに期待するところですね。
If you know these people, please introduce me. No, really, like, I think
ぜひ紹介してください。
Because also it's part of the plan, you know, to show them like myown work from Mexico and the new works that that we will produce. So I hope all these people that are interested in this subject can come and share.
その、まあ、興味がある方にはぜひこの私のプロジェクトに関わってほしいというのと、あのもう以前に制作したそのメキシコから持ってきた出版物とかもたくさんあの持ってきてるので、そういうのを見せて共有したりとか一緒にワークショップをしたりとか、うんうん、あのぜひやりたいと思ってますので、あの、はい、よろしくお願いいたします。
もちろんです。いや楽しみにしています。あの今日はどうもありがとうございました。
Thank you for your time and we look forward to see you.
ありがとうございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まあ、第2期となりますレジデンス事業、まずはまあ2組のアーティストのインタビューも交えて聞いていただきました、はい、いや杉原さんと中村さんの本当あのアトリエというか、うん、あの現場に入った瞬間のあのちょっと感動は、うん、ね、感動ったらなかったですね、
うん、なんかだから僕らが言ったら、まあこれまでも取材で何回かお邪魔している、うん、あのまあね、あそこの施設の、うん、あの一室で言ったら、まあ、
元教室のね、
そうそう、うんうん、知ってるはずなのに、うん、もうなんかアーティストのもうちょっとしたもうなんならあれ自体がインスタレーションみたいな、
うん、本当
ね、みたいな場の空気がもうすでにありましたよ ね。しかもそれがその鹿海神社のさ、我々があの言ったら
免許取ってまず行ってみたりとか ねしてる場所のね、
そうそう、本当にあんなエリアに実はだからそんな長野のね、あの言ったら彼らが言っとずっとやっぱり取り組んでいるものとつながる歴史があるっていうことで、それをまあ作品にしていこうとするそのね、プロジェクトも含めてこれ楽しみじゃないですか、
ねうん、そしてあのブルーノさんですけど、はい、なんかもうね、彼がメキシコで活動しているようなコレクティブと一緒にやってるような活動がまたこっちでね、
うん、
なんか実現しそうで、
そうなんです、
それ楽しみですね、
うんうん、実はあれ収録の直後にも、うん、あの福岡で、まあ、この番組でも取り上げさせていただいたあのニューグラフィーってやってるですね、うんうんうん、リンデカルトランジュの瀬口さんとか、はい、あのそういった人たちをですね、うん、ちょっとあの月田さんにご紹介しておいたので、うんうんうん、またそこのねコミュニティとあのブルーノさんがつながってくれることで、うん、あのお互いにとって多分すごいいい刺激になればなと願いながら、うん、あの彼の出会いがうまくいってるといいなとかって思ったりもしてるところでございます、
ね、これ聖火展があるんですか。
はい、あの12月に予定されているということで、はい、僕があの取材に行った時にはねまだねあの最終調整中みたいな感じだったので、うんうんうん、日程はまたあのもしかしたらこの放送のタイミングでは、うん、もうあのアジア美術館のホームページとかで明らかになっているかもしれませんが、うんまあ、12月のその聖火展に向けてですね、はい、あのもう鋭意彼らが制作を進めてくれるという、うん、そういうことになりますね。
でレジデンスのこう醍醐味でもあるんですけど、インタビューさせてもらった時とまた実際に出来上がっていくものがどうなっているのかっていう違いもね、
そうよ、
感じていただきたい。
本当にもうね、うん、それがもう本当に言う通り醍醐味ですね、
うん、
こんななったのみたいな行ったねみたいな ね、
うん、
いやぜひ楽しんでいただきたいと思います。
そして2週にわたることになっております。次回が、まあ、あの木をまたいで、
はい、
活動されている2組というかお二人に伺ってますね、
はい、そうですね、うん、あのまあ、第1期から、2期にわたって、ご滞在制作をされている、浦川大志さん、うん、そして、上村隆弘さんというですね、うん、この2組についてはですね
ですね、あの来週またがっつりとですねインタビューさせていただいておりますので、うん、どうぞお楽しみにというところでございます。
はい、アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp。 お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。